おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は凄まじい意外な終わり方だって、あっと驚きましたが。
いや、初耳です、そんな話。
え、だって本も出してらっしゃるよ。木村さん。
円盤乗って
宇宙人たら通過だよ、あの人。金星人だったかな、何人か忘れたけど。
いや、もうリンゴ作ってる方っていうこと
しか。それもだって宇宙人から言われてるんだもん。
え？
宇宙人からあんまり農薬使わない方がいいだっぺよって言われて。
本当に。
うん。それでなんか相当写真も持ってらっしゃるみたいですね。自分家のリンゴ畑に降りた空飛ぶ円盤とか。
でも木村さんのおっしゃることだったら、あ、UFO 円盤いるのかなってちょっと思う気がする。
はい、かなさん、頭の月曜日の表題を思い出してください。人はなぜ見えないものを見るのか。そこですよ。さあ、田口ランディの不思議の旅、やっとここで興味湧いてきた。
うん、面白くなってきました。
こっからすごいところに入るんだ、田口ランディ。
はい。
あの、八尾淳一さんに会うんですよ。
お
ー。で、八尾淳一さん経由で、八尾淳一さんの下で働いていた、あの、UFO 追っかけ番。高野さんでいいのかな、河野さんでいいのかな、ごめんなさいね、読み方間違えましたら、常泉さんという方に会います。で、この人はもう今テレビ界をリタイアしていらっしゃるんでありますが、石川県の能登半島に住んでいらっしゃいまして、
はい、
ここの白井町というところでお寺の後継ぎをやってらっしゃる、うん、で、この方はお寺の後継ぎをやりながら UFO を追っかけてる。
へ
ー、何の偶然でございましょうか。この UFO の目撃で能登半島多いんでございます。
よく飛んでんですか？
よく飛んでんです。ええ。それでこの白井町は今、UFO で町おこし。で、これまた面白いですね。この UFO を追っかけているこの常泉さん自身は一回も目撃したことがないんですって。ただし UFO の存在は絶対疑わない。絶対飛んでるっていうね。で、何人もの、UFO 目撃者、あるいは UFO 乗船者に田口ランディ会います。これもちろん仮名でありましょうね。 S さんで、まあそれじゃあなんだからって言うんで、さつきおさんっていう名前を仮名で田口ランディはつけて我々に紹介しております。この人は昭和15年生まれだそうです。かなりの高齢。彼はどこに生まれたかと言いますと、満州国であります。で、舞台は傀儡政権が支配したその国でありますけども、1945年日本軍が壊滅しまして、そこに中共軍と国民軍が乱入してきます。日本人はそこで捨てられまして、100万人単位の在留日本人が東アジアの果てに捨てられたというね。これも東アジアを巻き込む巨大な歴史であります。で、さつきおさんは、もうお父様がそのいらっしゃらなかった、ね、現場にね。お母さんと二人で、その満州の大平原から引き上げ船が待つ港まで歩き出すんですね。もう誰も助けてくれませんから。
はい。
で、なんと内陸の町からその港のある町まで1000キロ以上だったそうです。それを歩いていくんです、母子で。ええ。で、これ何を伝うかというと、鉄道を伝って。
うん。
鉄道と、まあ、太陽な。太陽東から昇って西へ沈みますんで、
はい、
それでざっとの当たりをつけながら歩いていく。財産、資産を持って、もう日本人が何千人とその線路の上をとぼとぼ、あの、兵隊さん守ってくれるのに自分で歩いていくわけですな。
はい。
とね、その日本人を目当てにして、豚まん売りに来る奴がいたんだって。ほんで、豚まん蒸しながら、ずーっと後ろからくっついてくるんだって。
はい。
それで、仕事に値段が高くなって、この方の記憶だと母が取引してるのを見たらしいんですけども、だいたい豚まん一つでダイヤ一個だったっていう。
そんな高い。
高いも安いもあるか、生きるか死ぬかだからよ。で、ダイヤ等々の引き換えがなくなると、子供を引き換えで豚まんと引き換えに、まあ、売買してたというね、はい。新たなる悲劇あたりはその辺で生まれたということも言えるかもしれません。ところがですね、このさつきおさんはですね、なんとお母さんと線路上ではぐれてしまうんです。
はい、
で、このさつきおさんそのものは国民軍に囚われて、その国民軍のために使いっ走りをさせられる子供になってしまう。あの、物をかっぱらいに行って国民軍にあげると、取った分の何パーセントかが食えるっつんで、少年たち、これ主に少年たちらしいんですけども、500人ぐらいがそのかっぱらいで食いつないでいたという
、はい。
母親とはぐれ。心細かったでしょうな。ところがその国民軍と割と 平和に共存というか、かっぱらい少年団で生きてたんですけど、そこに共産軍が流れ込んでくる。ほんで国民軍との戦闘が開始したもんですから、バラバラになって数十人単位で逃げ出すわけですな。すごい歴史ですな、かなさん。10歳前後ですよ、子供たちは。はい、線路伝いにとにかく海を目指すというね。で、まあ、とにかくさっきも申しましたように、頼りは太陽なんであります。東から昇って西に沈むというね。だから、まあ、昇ってくる方角が海の方角で、まあ、そっち側に線路が伸びてるという。真上に来て真後ろに沈むというね。もう毎日それを続けて、もうとにかく、腹も減って、フラフラで。で、しかもこれ冬に当たったのかな。マイナス数十度の内陸なんですって。うん、それを10代前後の子供たちが歩き回るわけで、投資、餓死した仲間は次々にとにかく置いていくという。で、6歳の彼はもうとにかく必死で歩いていたというね。そして何日間歩いたかもう忘れた。ある一日の出来事でございますが、もう夜明け太陽が昇ったんで、その太陽をめがけて歩いてたんですな。かわいそうですな。うん。で、ふっと振り返ると、真後ろに太陽があったという。二つの太陽を左右見回す少年。そうです。UFO の登場です。やっと本題に乗りました。この話。また来週、お前さ。結構頑張って俺やってんだから、
付き合えよ、お前。長かったですね。
長かった。長いんだよ、この話は。まあ、いや、とにかく、もう時間ないんだからよ。はい、この続きまた来週のまな板の上で。